Good morning, everyone.
Good morning.
Please turn with me now to Psalm 7, verses 14 to 16.
では、詩編7章14節から16節を開けてください。
He who is pregnant with evil and conceives trouble gives birth to disillusionment.
見よ、彼は悪意を宿し、害毒をはらみ、偽りを生む。
He who digs a hole and scoops it out falls into the pit he has made.
彼は穴を掘って、それを深くし、己の作った穴に落ち込む。
The trouble he causes recoils on himself. His violence comes down on his own head.
その害毒は己の頭に戻り、その暴虐は己の脳天に下る。
The title of today's message is The Cry of the Persecuted, Part 5, Open Your Eyes to the Truth.
今日のメッセージのタイトルは、迫害の嘆き、Part 5 真実に目を開けです。真実に目を開け。
Today's message is the fifth part of a six-part series on Psalm 7.
今日は6回にわたる詩編7章のメッセージ、迫害の嘆きの第5回目になります。
The title of this series is The Cry of the Persecuted. This psalm records the persecution that David suffered at the hands of Cush the Benjamite.
この7章には、イスラエルの王ダビデ王がベニヤミン人、クシュの手によって迫害に苦しんだことが記されています。
In the introduction to the first message in this series, we examine the facts about persecution in the world today.
第1回目では、世界における迫害というものの事実を見てみました。
We noted that in the last century there has been more persecution of Christians than in all the rest of history put together.
クリスチャンの全歴史の中で、なんとこの100年が最も迫害が強いということでした。
From the scriptures covered in that message, we looked at how God is our refuge in times of persecution.
そして聖書の御言葉を通し、どんな迫害の状況にあって、神がクリスチャンの避け所となっていくのか見ていきました。
When the enemies pursue us relentlessly,
敵となる者が容赦なく迫ってくるとき、
When the enemies attack suddenly,
突然自分を攻撃してくるとき、
And when the enemies attack methodically,
計画を練って自分を襲ってくるといったときです。
In part 2 of this series, we looked at Let there be justice.
第2回目では、正義をもたらせよという内容を見ました。
We saw the righteous person wants justice to prevail.
正しい人というのは、神に正義を求めます。
And this call for justice included requests to examine the accusations.
自分に対する訴えを神に調べていただき、
examine my life.
自分の生活をも神に調べていただいて、
and deliver fair justice.
公平な処罰が神によって下されるように求めるんです。
In the third part of this series, we examine.How that through their persecutions the persecuted cry out, Let God's ways be proclaimed.
そして3回目は、迫害を受ける者たちが、
We
どう神の道が示されようと願い求めていくのかを見ていきました。
We examine four of God's ways that can be revealed during times of persecution.
迫害の中にあって、神の道というのは次の4つの形で示されるということでした。
These were
それは
peace
平安
fairness and justice
公正と正義
morals and actions
正しいモラルと行動
and the inward life
そして精神の鍛錬でした。
In the fourth part of this series, we looked at how the persecuted cry out, My confidence is in the Lord.
第4回目のメッセージでは、迫害に遭う者がどのように自分は主に、神に信頼すると願い求めるのかを見ました。
While people might trust many things in this life, absolute certainty can only be found in the Lord.
人というのは実に様々なものを頼りにしますが、唯一確かなものは神だけなのです。
We examine four reasons to place our confidence in the Lord.
私たちが神、主に信頼すべき理由を四つ見ていきました。
These were
それらは
He is my security.
神こそが安全を確保してくださるものであること。
He is my salvation.
神は救ってくださること。
He delivers justice.
神は正義をもたらされること。
He is patient and prepared.
そして神は忍耐して用意を整えられるということでした。
Today we are going to be looking at how the persecuted cry out, Open your eyes to the truth.
そして今日は迫害に遭う者たちが周りの人々が真実に目を開くようにと神にどう願い求めるのかを見ていきます。
Indeed, it has often been the threat of persecution that has caused Christians to ensure their beliefs are pure and free from heresy.
実は迫害の脅しを受けることで、クリスチャンがその純粋な信仰を確立して異端の道に入っていかないということはよくあるんです。
And the sufferings of the persecuted have caused others to open their eyes and see the truth.
また迫害に遭う者の遭っている者の苦しみを通して他人の目を開かせ、真実を見させることもよくあるんです。
William Tyndale was an early British Protestant and Bible translator.
ウィリアム・ティンダルという人は、初期のイギリス人プロテスタントで、聖書の翻訳家でした。
He was persecuted and eventually martyred by being burnt at the stake.
彼は、迫害を受け、最後には火あぶりにされて殉教の死を遂げたんです。
As he was about to be executed, he cried out, Lord, open the King of England's eyes.
まさにその彼が処刑されようとした時に彼はこう言ったんです。私の神主よ、イギリスの王の目を開きたまえ。
It wasn't long after that that the British Reformation took place.
そしてそれから間もなくイギリスに宗教改革が起こったんです。
From today's passage, there are three things that people in their sins are blind to.
今日の御言葉の中には人間が自分の中にある罪に盲目になってしまう三つのことが示されています。
The persecuted call out, open your eyes, see them, repent and turn to Christ.
迫害にあった者たちはこう叫ぶんです。目を開いてみよ。悔い改めてキリストに立ち返れ。
Let's look at these three things now.
では、三つのこと。人が自分のうちにある罪ゆえに盲目になってしまう三つのことを見ていきます。
Firstly, false beliefs.
一つ目です。間違った思想、間違った思想。
Verse 14, he who is pregnant with evil and conceives trouble gives birth to disillusionment.
今日の御言葉の14節に、彼は悪意を宿し、害毒をはらみ、偽りを生むとありました。
To aid our understanding of this verse, let's first look at the original Hebrew and see how it is showing a progression of false beliefs on a person without Christ.
この短いですが、この御言葉を理解するためには、原文のヘブライ語で見ていくことが大事です。キリスト以外の、キリストがいない間違った思想に進んでいくことによる結果がどうなるのか見ていきます。
Firstly, pregnant with evil.
最初に悪意を宿しという言葉です。
The Hebrew word for pregnant in this passage is kabal.
ここで言う宿しのヘブライ語は、ヘブライ語は聖書が書かれた言語です。kabal と言います。
It means to bind specifically to a pledge.
その意味は、縛りつける、とりわけ誓うことによって縛るということです。
The Hebrew word translated as evil is oven.
そして悪意のヘブライ語はオーヴェンと言います。
It means wasted effort or nothingness.
その意味は無駄な努力とか空っぽということです。
So in effect, this phrase is saying to be pledged to a worthless idea.
ですから、ここの聖書の言葉は、無駄な思想に縛られたということを言ってるんです。無駄な思想に縛られたということを言っています。
Indeed, many in this world bind themselves into a pursuit of worthless ideas, in other words, vanity.
確かにこの世の中、多くの人が自分を無駄な思想、言い換えると虚しさを追求していってしまうことに縛られています。
Secondly, let's examine conceives trouble.
次に、害毒をはらみという言葉です。
The word for conceive is horo.
このはらむのヘブライ語はホーローと言います。
It means it, which it can literally mean getting pregnant, but it can also figuratively mean originating an idea.
文字通りこの言葉は妊娠するという意味なんですが、比喩的に考えを起こすという意味でもあります。
The Hebrew word for trouble is omor.
害毒のヘブライ語はオーモーと言います。
It means toil or a wearing effort, misery, painful.
その意味は骨折り、すり減る努力、惨めさ、痛みとなります。
Indeed, once people bind themselves to empty ideas, they soon start to follow a system of a works-based devotion to those ideas.
確かに人間が一旦空っぽの中身のない思想に縛られてしまうと、その思想に対して精力を捧げ、型にはまった働きをフォローし始めるんです。
Thirdly, let's analyze the phrase gives birth to disillusionment.
3番目に、偽りを生むという言葉ですが、
gives birth to in Hebrew is yolad.
生むのヘブライ語はヨーラッドと
言い、also mean to act as a midwife, father, or it can mean as the mother give birth.
助産婦のように行動する父親、そして母親の出産という意味になります。
Disillusionment in Hebrew is sheker.
偽りのヘブライ語はシェカーと言い、
It means an untruth or a sham, or to act deceitfully.
真実でないこと、偽物、または人を惑わす行動という意味になります。
Once someone's devotion to a false idea is complete, they can often go out and act deceitfully to try to convince others to follow them in this false idea.
ひとたび、人が間違った思想にはまってしまうと、その人は外へ出て行っては、その偽物の思想を、フォローさせるために、人を惑わす行動を取ることがよくあるものです。
There are many false, empty things that people in this world follow.
この世では、多くの偽物の空っぽのものを人たちがフォローしています。
False religion.
間違った宗教。
Hedonism.
快楽主義。
Self-righteous morality.
独りよがりな道徳感。
Ancestor worship.
先祖礼拝。
Pop idols.
アイドル思考。
Selfishness.
自己中心。
Worldly philosophies.
この世的哲学。
And so on.
などなど。
They are all vain ideas that will end up trapping those who follow them.
これらはすべて中身がない思想であって行き着くところがないのです。
The persecuted saints stand up and proclaim these ideas as false, declaring the truth.
これまで迫害を受けた清い聖徒たちは人々の目が開かれる希望を持って彼らがフォローしているものが偽物であることを宣言して立ち上がったんです。
They hope that maybe some will open their eyes.
彼らは人々の目が開かれることを希望したんです。
2 Corinthians 4 verse 4、
そのことが御言葉のコリント人への手紙第24章4節にあります。コリント人への手紙第2 4章4節。
The God of this age has blinded the minds of the unbelievers.So that they cannot see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God.
その場合、この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。
It's time for us to take a good hard look at what ideas we are following.
まさに今、私たちは自分がフォローしているものを厳しい目でもって見つめる時です。
Are they the vain deceptions from this world and the evil one?
この世の空っぽのものや、空っぽの幻覚や悪いものを追っていませんか?
Or are they godly truths?
そうではなく、神の真実を追っていますか?
We need to repent from empty ideas and follow only the truth.
空っぽの虚しい思想を捨てて真実を追求することです。
We need to stand up and proclaim the truth to others.
神を知る私たちが立ち上がり、人々に真実を伝えるなら、
So they too can be released from their blindness.
盲目になっている人々も解放されるのです。
Let's expose false beliefs and proclaim God's truth.
間違った思想を暴いて、神の真実を伝えていきましょう。
アーメン。
アーメン。
Secondly, the persecuted call out to open your eyes to destructive habits.
二つ目です。人が自分の内にある罪に盲目になってしまう二つ目、それは破壊につながる習慣、破壊につながる習慣です。修正でもいいかもしれません。破壊につながる修正。
Verse 15: He who digs a hole scoops it out and falls into the pit he has made.
今日の御言葉15節に、彼は穴を掘ってそれを深くし、己の作った穴に落ち込むとあります。
The Hebrew word translated as hole in the NIV is bore.
ヘブライ語の聖書、新改訳聖書には、この穴という言葉がボレとあります。
This word can mean a pit, a well, a cistern, or a dungeon.
この意味は、地面の穴、井戸、貯水池、地下の牢獄というものです。
I think what this is saying about those who reject God's ways and follow after their own are making for themselves a pit or a dungeon.
ここで言っているのは、神の道を拒み、我が道を行く者は、己の穴、地下牢を作っているのだということになると思います。
In reality, if they keep following that path, they are going to end up in a hell of their own making.
現実に自分勝手な道を歩いてしまったなら、自分自身が作ってしまう地獄に行き着くことになってしまうんです。
In Dr. Greg Boyd's book, Letters from a Skeptic, where he answers his skeptical father's questions about God and Christianity, one of the questions his father asks him is, How can a loving God place people in hell for all eternity?
神学の教授であるグレッグ・ボイド博士という人は、疑う者からの手紙という本を書いていらっしゃいます。その中で、彼自身の父親から問われた、愛の神であるのに、どうやって人を地獄に送ることができるのか、できるというのか、という、質問、そして、彼のキリスト教への質問に答えてあげています。
Greg replies that he believes that it is not God who sends people to hell, but rather people choose hell for themselves because they refuse to let go of sin.
グレッグは父親の質問に答えて、神が人を地獄に入れるのではない。人がその罪から離れることをしないゆえに、人が地獄を選んでしまっているのだと答えています。
Since God allows people to have free will and doesn't force them to repent, then eventually the sin takes over and that is hell.
神は人間に自由意志を持たせられたのです。そして神は強制的に人を悔い改めさせることはないのです。
Greg also uses a good analogy of an alcoholic to explain it better to his father.
グレッグ博士はアルコール中毒の例えを用いてより詳しく父親に説明しています。
I'll give you my paraphrase of this analogy now.
私の方でその内容、本の内容を意訳します。
The journey of an alcoholic man may begin with a man who has a loving wife and children, but he begins to get attracted to the drink.
アルコール中毒になった男も愛する妻と子供たちを持つ男として人生を歩いていました。
The more his
でも彼は お酒に引きつけられ始めます。
The more he drinks, the more his family become concerned about him, but he refuses to reply with their request to stop.
飲む量が増して、家族は心配するのですが、男はお酒をやめるようにという声に応じません。
He loves the drink more than his family.
そして、家族よりもお酒を愛するようになってしまいます。
Eventually he leaves from his family because he is sick of hearing them telling him to stop drinking.
しまいに、その家族の願いを耳にすることが嫌になり、家族から離れていってしまいます。
His family has shown great love and patience to him, but he rejects their love because he loves the bottle.
男の家族は大きな愛と忍耐を示すのですが、その男は酒の瓶を愛して、家族の愛を拒んでしまいます。
Eventually he stops taking care of himself.
そして自分の世話もできなくなり、
He's dirty.
汚れ、
smelly.
悪臭を漂わせ、
and not very good company.
そばに寄りつく者もいなく、
But he's happy with his bottle of alcohol in a brown paper bag.
それでも彼は茶色の紙袋に入った酒の瓶を持って幸せなのです。
Eventually he'll die.
結局彼は死んでいきます。
Either by accident,
事故、
overdose,
飲みすぎ、
drowning in his vomit,
自分の嘔吐したものにむせ、
exposure to the weather,
または厳しい天候にさらされ、
Or when the alcohol finally kills his brain or his liver.
それともアルコールが男の脳や肝臓を殺してしまうのです。
He's living in a hell of his own making.
そうです。彼は自分が作ってしまった地獄に入ってしまってるんです。
And while no one wants to end up like that,
誰もそういう道は歩きたくありません。
For some illogical reason, once they're there, they want to be there.
道理に合わない価値観を持って、考え方を持って、そこへ進んでいってしまうんです。
Let's turn to James chapter 1, verses 13 to 15.
では神の言葉を見ましょう。ヤコブの手紙一章十三節から十五節です。ヤコブの手紙一章十三節から十五節。
When tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone.
誰でも誘惑にあったとき、神によって誘惑されたと言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰を誘惑なさることもありません。
But each one is tempted when by his own evil desire is dragged away and enticed.
人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるのです。
Then after desire has conceived, it gives birth to sin, and sin when it is full grown gives birth to death.
欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。
The core of sin is selfishness.
人の持つ罪の中核にあるのが自分中心です。
Even if it's not some extreme addiction like alcohol or drugs.
たとえアルコールや薬物のような極端な中毒でなくても、
Selfishness will eventually harden a person's character and make them totally unresponsive to God's love.
中核にある自分中心であることが人を堅くなにし、神の愛に対し応えようとしない心にしてしまうんです。
Once a person is permanently hardened and set in their ways of selfishness, they totally reject God and therefore end up in hell.
そして人が堅くなになり、自己中心の中に身を置き続けていくと、神を完全に拒絶し、自分の作っていく地獄にはまってしまうんです。
On the other hand, the persecuted don't selfishly cling to the things of the earth.
けれども、一方で、迫害にあっても、この世のことに執着しない人もいます。
They don't even value their own life ahead of the things of God.
そういう人は、神を差し置き、自分を生きることに価値を見ないのです。
They'd rather die than give up their faith in God.
死ぬことよりも、神への信仰を選ぶのです。
Their actions speak out with a loud voice.
そして彼らのその行動が大きな声となっていくのです。
Wake up! Open your eyes and repent from your destructive selfishness.
目を覚ませ、目を開いて、破壊へとつながる身勝手を悔い改めるんだ。
Let's follow their example by living selflessly unto God, not holding on to the things of the world.
この世のことにしがみつかず、神の前に欲を捨てて生きていく者の霊に見習っていきましょう。
アーメン。
アーメン。
Thirdly and finally, the persecuted cry out, "Open your eyes to the coming judgment."
三つ目です。人が自分の罪のうちに盲目になってしまう三つ目のこと、それは審判の時が来ること。審判の時が来ること。
Verse 16, the trouble he causes recoils on himself. His violence comes down on his own head.
今日の御言葉16節に、その害毒は己の頭に戻り、その暴虐は己の脳天に下るとあります。
The evil ways of men cause a vicious cycle of violence.
人間の悪が邪悪な暴力のサイクルを生みます。
Those who live by the sword die by the sword.
剣を取る者は皆剣で滅びます。
Matthew 26:52.
この言葉がマタイの福音書26章52節にあるんです。
It is the nature of violent ways.
暴力の性質とはこれなんです。
Violence gives birth to more violence.
暴力を生んでいくんです。
Eventually, violence can take over whole societies and cause wars and other turmoil.
そして最後には、社会全体が暴力に支配され、戦争や暴動を引き起こすのです。
There was once a time when man's violence got so out of hand that God had to step in and stop it.
そして、社会に手がつけられなくなったとき、神が介入して、それは終わるんです。
Let's turn now to Genesis chapter 6 verses 11 to 13.
では創世記6章11節から13節を見ます。創世記6章 11節から13節です。
Now the earth was corrupt in God's sight and was full of violence.
地は神の前に堕落し、地は暴虐で満ちていた。
So God saw how corrupt the earth had become, for all the people on earth had corrupted their ways.
神が地をご覧になると、実にそれは堕落していた。すべての憎なる者が地上でその道を乱していたからである。
So God said to Noah, I am going to put an end to all people, for the earth is filled with violence because of them. I am surely going to destroy both them and the earth.
そこで神はノアに仰せられた。すべての憎なる者の終わりが私の前に来ている。地は彼らのゆえに暴虐で満ちているからだ。それで今私は彼らを地と共に滅ぼそうとしている。
Yes, at that time God destroyed the earth by flood.
そうです。その時、神は洪水を起こし、地球を破壊したんです。
In Matthew 24:37, Jesus said, As the end of the world approaches, it will be just as it was in the days of Noah.
そして神はまたこう言っています。マタイの福音書24章37節に、人の子が来るのは、人の子、つまりイエスです。人の子が来るのは、ちょうどノアの日のようだからです。人の子が来るのは、ちょうどノアの日のようだからです。
The world won't be destroyed by flood again, but by fire.
神が、この地を、破壊するのは、この次は洪水ではなく火なのです。火だと言っているんです。
2 Peter chapter 3 verses 5 to 7。
このことはペテロの手紙にあります。ペテロの手紙第2、3章5節から7節。ペテロの手紙第2。3章5節から7節。
They deliberately forget that long ago, by God's word, the heavens existed and was formed out of water and by water.
こう言い張る彼らは次のことを見落としています。すなわち、天は古い昔からあり、地は神の言葉によって水から出て水によってなったのであって、
By these waters also the world of that time was deluged and destroyed.
当時の世界はその水により洪水に覆われて滅びました。
By the same word, the present heavens and earth are reserved for fire, being kept for the day of judgment and destruction of ungodly men.
しかし今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ不敬虔な者どもの裁きと 滅びとの日まで保たれているのです。
Just like righteous Noah, who was scoffed and mocked by the ungodly, the righteous Christians are persecuted for their stand for God.
正しい人であったノアが堕落していた者たちに笑われ、馬鹿にされたように、正しいクリスチャンたちもまた、神への信仰ゆえに迫害に遭うんです。
The persecuted saints cry out, God will soon bring judgment to the unrighteousness. Repent while there is still time.
迫害されたセイントたちの叫びはこうでした。神は堕落した者たちへ裁きをもたらされる。時間のあるうちに悔い改めるんだ。
Let us take heed of their message.
迫害にあったセイントたちのメッセージを心に留め、
And be emboldened and empowered by the Holy Spirit to warn others from the destruction that will come.
神の聖霊によって励まされ、力を得て、神の手は下るのだということを人々に説いていきましょう。
Amen.